パワポの講座、今やパワポなき講義は講義にあらず、と言っても良いくらいです。理系では授業の AV 化は早くから進んでいますし、文系でも例外ではありません。私が東大を退職した2011年当時、周辺の文学部教員に聞き込みをした限りでは、授業にパワポを使う教員がおよそ半数。使わない教員は少数になりつつありました。私は講演にパワポを使っています。今やパワポなしでは講演できなくなっていますが、それにしてもパワポには教材ともにある、と思わないわけにはいきません。映像の伝達力は偉大です。音声だけを頼りにメッセージを聴衆に伝えようとするより、音声を文字変換したり、黒板に書くはずだったモデルを図示したり、統計数値を図表化したり、そこに動画や音声が加われば、強力なメッセージが伝わります。まだパワポがなかった頃、授業には統計や図表、引用などを切り貼りしてコピーし、配布資料を作っていました。それから OHP オーバーヘッドプロジェクターが登場し、スライドがやがてパワポになりました。そして今では動画やアニメーション、音声も取り込めるようになっています。ですが、代わりに登場したのがパワポ依存です。パワポにあることは逐一その順番で話さないとならないようになりましたし、反対にパワポにないことは話しにくくなりました。またパワポの時系列に縛られて、臨機応変に話の流れを変えることも難しくなりました。その効果は、パワポに書いてあるように、次の話を、話して自身が予期するようになったことです。限られた時間資源をきっちり使って無駄のないスピーチをするためなら、完全原稿を事前に準備しておいて、それを読み上げる、といったスタイルが一番完璧でしょう。OHP やパワポでその方式を採用する人います。完全原稿を文字情報として画面にアップしておいて、それを読み上げるというやり方です。外国語で講演するときなどには、こういう読み上げスタイルがしばしば採用されます。最近は障害者の情報保障に要約筆記という同時的な文字起こしがありますが、わずかな時差を伴うだけで、音声と文字をほぼ同時に提供するという点では同じかもしれません。ですが決定的な違いは、事前に準備した読み上げ原稿の場合は、話しても聞き手も、次が予期できるということです。そしてコミュニケーションにおいて一この予期ほど、関心をそぐものはありません。数年前にマイケル・サンデル教授のハーバード白熱教室が話題を呼んだことがありました。私も番組を見ましたが、驚いたのは彼がパワポを一切使っていなかったこと。聴衆との対話という学問の原点とも言うべきやり取りの中で、彼はメッセージを伝えていました。長時間の授業は長さを感じさせず、聴衆は前のめりになって耳を傾けていました。教室は緊張感にあふれていました。なぜなら、次に何が出てくるか、誰にも予期できなかったからです。そうか、パワポがなくてもこんな授業ができるんだ。私はサンデル教授に学ぼうと深くうなずいたものです。